さあ今夜は音楽とともに特に LGBT についての話題をご紹介していきます。まずはリーバイスの話題です。ジーンズでおなじみリーバイスには古くから LGBTQ コミュニティの支援を行ってきた歴史があります。1982年、当時の最高経営責任者だったロバート・ハースは本社のロビーで従業員とともに HIV やエイズに関するパンフレットを配布したり、同じ年エイズのクリニックに寄付をした世界初の企業になりました。1983年にはエイズの予防接種を福利厚生の一環として導入。リーバイスとリーバイ・ストラウスファウンデーションはこれまで40カ国以上の HIV やエイズの関連機関に合計$70,000,000、およそ78億円以上を寄付してきました。そんなリーバイスが LGBTQ コミュニティを支援するプライドコレクションの第4弾を発売します。 T シャツやベスト、デニムショーツ、バンダナ、キャップを揃え、価格は20ドルから98ドル、およそ2200円から19,000円。ファイトスティグマ、偏見に打ち勝てのスローガンや LGBTQ コミュニティを代表するレインボーカラーのリーバイスロゴ、 LGBTQ にまつわる社会運動をまとめたリストをデザインしてアイテムに施しています。まずはオーストラリアで発売が始まりまして、3月、そして4月にアジア、5月末にはアメリカとヨーロッパで発売されます。ぜひチェックしてみてください。Right knowledge. Right knowledge. Love and red. 先ほどもご紹介しましたが、リーバイスは1992年にフォーチュン500社の中で初めて法的に認められていなくても生計を共にするパートナーに対して全面的な医療給付を開始しています。当時は議論を醸しましたが、今では勇気ある行動として幅広く受け入れられているだけでなく、優秀な人材を獲得するための先進的な行動として認められています。 Love and Red。 AIDS is not over。 ラブ&レッド、2月9日のニュースです。 LGBT 職場でのカミングアウトはわずか 4% という見出し。セクシャルマイノリティに関する専門シンクタンク LGBT 総合研究所が職場や学校などの環境における意識行動実態を発表しました。まず LGBT に対する社会の理解は誤ったものが多いと感じるかという質問には、はいと答えた方が 59.36%、どちらとも言えないと答えた方が 25.23%、 そしていいえと答えた方が 15.42% として、その中の意見では、日本国内では全てにおいて不満がある、海外に比べ根の深い差別意識を感じますとか、一般人の理解が低い、ネットなどでの情報に踊らされて LGBT について勘違いをしている人が非常に多いと感じる、30代以上の方の理解、特に男性からの理解が少ない、お姉系タレントも数多く活躍していますがビジネスでしか出ていないという感じ。他にも映画のいろいろな作品中で色物扱いされたものが多い、自然な登場人物として描かれてほしい、差別や偏見というよりもそれぞれ当事者以外の人が歩み寄る勇気が少ないように思う、自分から手を差し伸べるという空間が必要でそれを伝えていく術が必要だと思う。こういった発表によりますと、調査の対象者となった LGBT 層828人のうちおよそ 60% が LGBT に対する社会の理解は誤ったものが多いと感じている状況なんですね。確かにこの映画とか、ドラマでもそうですけれども、私も色物扱いされてるの確かに多いな。それこそ主人公でもっとフラットな方々が実際は多いじゃないですか。そういったリアルな部分も今の世界必要なんじゃないかなと思いますね。個人的にはそういったストーリーも描いてほしいと思います。そういった部分も含めて改めて私たちメディア側も正しい情報を伝えて、こういった偏見をなくしていくための努力を続けなくてはいけないなというのを感じさせられますね。Go to inspection.
Love and Red。
職場や学校などの環境における意識行動実態アンケートを見ると、友人、家族、職場別のカミングアウトをしている割合、友人にカミングアウトをしていると答えた方が 13.0%、 家族にカミングアウトをしていると答えた方が 10.4%、 そして職場にカミングアウトをしていると答えた方が 4.3%。 友人や家族に LGBT であることをカミングアウトしたいという意向を持つ人は 41.5% に上る一方で、カミングアウトをしているのはごくわずかだという実態も浮かび上がっています。では続いて、職場や学校でどのような LGBT 向けの施策があったらいいと思いますかという質問に対しまして、特に多かったのが、福利厚生での同性パートナーの配偶者扱い、そして性同一性障害を含むトランスジェンダーへの従業員などへの配慮、さらには差別の禁止の明文化。やっぱり年数は経ってても問題はなかなか変わりづらいものなのかなとも思いますけれども、そうですよね、将来のことを考え、こういった福利厚生、そして同性パートナーの配偶者扱いはしっかり行ってもらいたいなっていうのもありますし、やはり私の周りの方でも、まだ自分自身を隠して働いているっていう方も多いんですよね。なかなかこうカミングアウトをするきっかけ作りっていうのも難しいのかなと思いますが、そういった面では企業でもフォローしてくれるところが増えてほしいなっていうのが実態ですね。ではこの調査では、 LGBT 当事者にとって必要なものなのに存在していない、または十分でない商品やサービスなどはありますかという質問に、こういった回答も寄せられています。これはね、前から言われています。トイレ、とにかくこれが大変です。そしてLGBT を診断してくれる病院が少ない、これも大きな問題ですね。そして入浴施設やサウナなど肌を露出するところでは専用の部屋を用意してほしい、または美容器具が女性中心な感じがします。他にもアンダーウェアが普通の店では買いづらい、さらに性転換手術、性別適合手術の保険適用制度、これが欲しいです。本当に課題がね、まだまだたくさんありますよね。やっぱり多いのはトイレですよね。これは皆さん困るっていうことが多くって、共同施設といいますか、もういろんな方が使えるお手洗いあるじゃないですか。妊婦さんだったりとか、ちょっと体の不自由な方だったとか、そういうトイレがある方がすごく便利っていう声をよく聞きますね。あとは病院はね、専門部門がもっと増えてほしいなっていうのを私も実感しますね。会社はもちろんですけれども、国も企業もこうした声にですね、耳を傾けていく対応はやっぱり必要だと思いますね。
Right knowledge. Right knowledge. Love and Red.
先週は同性愛者擁護団体グラードが発表した第28回グラードメディア賞のノミネートの中から、長編映画拡大公開部門、長編映画限定公開部門をご紹介しました。ムーンライトは公開間近、そしてスタートレックビヨンドもディスクリリース間近ということで、ぜひ注目してみてください。さあ、本日はドラマシリーズ部門、コメディシリーズ部門のノミネート作品をご紹介します。実は動画配信メディアが増えてきまして、日本でも今すぐに見られる作品もかなりあります。ぜひチェックして LGBT への理解、そして共感を深めていただきたいと思います。まずはドラマシリーズ部門のノミネート、先週も触れた大人気のエンパイア成功の代償、そしてロングラン医療ドラマグレイズアナトミー。グレイズアナトミー恋の解剖学は2005年から放送開始、現在第13シーズンに突入しています。この番組のプロデューサーは黒人女性、これまで様々なマイノリティを主要キャストに加えてドラマの幅を広げています。例えば第12シーズンまではレズビアンカップルの医師が主要キャストになっていたりとか、第12シーズンの初回では同性愛強制キャンプに行かされることを苦に心中未遂をするティーンのレズビアンカップルも描かれました。現在 U-NEXT で配信中で、最新シーズンはワウワウで見ることができます。そしてハップとレナード、危険な2人、白人ハップとゲイの黒人レナードは大親友。テキサスの湿地を舞台に、川に沈んだ金をめぐって奪い合うサスペンスドラマです。これもなかなか面白そうですね。現在 Amazon プライムで配信中です。そして気になるのが、 殺人を無罪にする方法。有能な黒人女性弁護士アナリーズと彼女のインターンの法学生たちが殺人事件に巻き込まれるストーリーです。インターンのコナーはゲイで恋人は HIV 陽性者。第2シーズンでは主人公アナリーズがバイセクシャルであることも描かれました。これは主人公だけでなくってそれぞれのキャラクターたちにもちょっとピックアップして見てみたい作品でもありますね。さあこちらは現在ネットフリックスで配信中、最新シーズンは D ライフで放送です。その他ドラマシリーズ部門のノミネートをされている監督がゲイのジ・オーエーはネットフリックスで配信中。メンバーの一人が叶わぬ相手に恋心を抱くゲイという設定。シャドウハンターはネットフリックスで配信中です。そして次男のイアンが軍事オタクでゲイ、彼とボーイフレンドのラブストーリーも大きなウェイトを占めています。シェイムレス、俺たちに恥はないは U-NEXT、 最新シーズンはワウワウで放送中です。さらには第2シーズンからクイア女性キャラのケージが登場しています。どんな感じなんでしょうか。スーパーガール Hulu で配信中です。これだけあると確かにどれを見ようか迷っちゃいますね。 Love and Red。
Not over。
では最後にグラードメディア賞コメディシリーズ部門もチェックしていきましょう。ミュージカルコメディ、クレイジー X ガールフレンドはネットフリックスで配信中です。そしてビジネスパートナーである夫同士が実は20年内のゲイカップルで、同時に離婚を告げられた2人の70代女性がショックに打ちのめされ傷つき、そして立ち直りながら育む友情を描いたコメディドラマ、グレイス&フランキーはネットフリックスで配信中です。そして2009年より放送されている人気家族コメディモダンファミリー、 Hulu で配信中。最新シリーズは FOX で放送中です。レズビアンのスタンドアップコメディアン、ティグノタロの反自伝的ブラックコメディ、ワンミシシッピ、ママの生きた道、私の生きる道は Amazon プライムで配信中。最後は父親がトランスジェンダーである自分ときちんと向き合おうと決めたことから始まる家族の物語、トランスペアレント、こちらは Amazon プライムで配信中です。どれも気になる内容ですが、特に気になるのがビジネスパートナーである夫同士が実は20年内のゲイカップルで離婚を告げられるっていう、なんともショッキングなストーリーなグレイス&フランキー。これ実際だと思ったらもう恐ろしいですよね。もうある意味浮気されてたっていうのもありますし、もうなんで今のタイミングで言うのっていうのがありますけど、確かにこれはもう友情はかなり育まれるんじゃないでしょうか。気になる内容となっています。